イカと
リニャリと
オケイの
イカがわしいレイディオ、
お化けだぞ。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
お化けでだ、お化けで冬だというのに、はい、農業涼しさを収めるので、
うん、ちょっとなんか暑くなってきたん
だ。あ、なるほどね、涼しさ収めね。
いや、もう桜咲いてきたからね。
咲いてきてますね。
いや、本当に
えらいこっちゃ。
はい、花見しましょう。
はい、そんな感じで、あの仕事疲れの時には意味もなくカプセルホテルに行くイカです。
ギルドロワイヤルやってますリニョリです。
ほう、うん、馬育ててます。オケイです。
あ、馬育てて始めました。
娘系の、
そう、あの、いや、馬娘という、馬娘プリティダービーという
だよ、ね、だよね、
アプリケーションが。
本物の馬ですか？あります。
本物の馬ではありません。アプリケーションの方で馬娘という擬人化された馬を育てています。
ああ、娘の方ね。
はい、もともとリリースされた頃にちょっとやってたんですよ。なんだけど、まあ、あんまりその更新頻度も高くなく、
うん、
俺はもう途中でちょっと飽きてやらなくなってたんだけど、うん、ちょっと話を別の話からすると、うん、あの大学生の頃、
うん、
もう十数年前、20年が近くなってきてる、十数年前のお友達、一緒にオンラインで遊んでた友達の一人がしばらくちょっと体を壊してて、うん、入院とかを繰り返してたんですけど、
うん、
まあ、最近ようやく外に出れるようになったというのがあって、あのその頃のよく遊んでたみんなで、まあ、オフ会的な感じでもう一回また集まって、うん、あのお見舞いをしましょうと、まあ、会期祝いをしましょうということになって、はい、東京に行ってきてたんですよ、
うんうん、おー、いいね、そういう関係、
うん、でそこで、まあ、もう本当にその子はもう 6,7 年ぶりに、
うんうん、
会ってまた喋って、うん、みたいな感じだったんですけど、まあ、うんうん、まあ、一通りその積もる話が終わった後はなんか最近何やってるのみたいな話になった時に、
うんうん、
馬娘を遊んでると言われて、
うんはい、
馬娘今更ですかみたいな、
うんうん、
もうあんなものだいぶ昔の話でしょうよとなると分かってないと今ちょうど5周年のアニバーサリーイベントが来ているんだけども、当初1年目とは全く違う、
うん
う
ん、
あの頃は、まあ、運営がエアプと言われてたんですけど、
うん、
運営がエアプっていうのはエアプレイって言って一回も遊んでない、
あ、
だから遊んでないくせにそのゲームのことを、まあ、作ってる人たちみたいな、
なるほど、なるほど、
要はゲームのこと分かってないから、出てくるキャラクターとかもなんかぐちゃぐちゃみたいな感じだったんだけども、
うん、
今はちゃんとしてて、
はい、
でさらにあのポケモンばりにしっかりデータを考えて積み上げた馬が強いっていうその競技性が高まってて、めっちゃおもろいよと言われて、で教えたるからまたやってみたらみたいなことを言われたので、まあじゃあちょっとそこまで言うならやってみるかと言われて、最近また始めて夜な夜なあのボイスチャットであの通話しながら教えてもらいながら今やり始めてるっていうので、でまたね、そのあの話上手なんですよその子が。あのいかにそのなんか馬娘っていうそのシステム的なゲーム的な面白さだけじゃなくって、
うんうんうん、
その現実の馬がもちろん元になってるんだけど、
うんうん、
あのこの馬はこういうエピソードがあってみたいな話をしてくれる、
実際のね、
そうだから今一番その最近実装された、
うん、
カードになってる、馬の中にフォーエバーヤングっていうのがいるんですよ。
フォーエバーヤング、ずっと若くいて、
そうエヴァヤンって言ってるんですけどみんなフォーエバーヤング、
うん、
このエヴァヤンがめっちゃおもろい、
うん、
あの、競馬界の羽生結弦ですと、
うん、そうなんだ、
そうあの、まあ競馬って別に日本だけじゃなくて世界で やられてるんやけど、
うん、
アメリカの一番有名な大会、競馬の大会のブリーダーズカップっていうので、うんうんうん、日本の馬として初めて去年優勝したっていう馬だったり、
うん
サウジカップっていうもう本当に、世界一賞金が高い部分で、
はい
全世界初、2連覇したとか、
なるほど、
もう日本の馬というか今世界一の馬がいるんですわっていう話とかを聞かされてて、
うんうん、
でそれが馬娘作ってるのってサイゲームズっていうゲーム会社なんだけど、うん
あはいはい、
あそこの親会社のサイバーコネクトの、
うん
会長が、
うん
馬娘のアプリの配信日が誕生日の馬を買った、
うん、
これがフォーエバーヤングなんですよ。
おお、すごいエピソード。
そうだからもう記念としてというか、
うん
まあ、馬その競馬業界にあの貢献というか 還元しましょうと、うんうん、いう意味もあって、うん、その買った馬っていうのが実は今世界一になってるんですよみたいな話
いやイージーに馬主になったら
そうえらいすごいことになった、まあ、他にも何頭も馬買ってはるんですけど、うん、
すごい
っていうふうなそういう何か、ま、なんつうのすごい雑談的なその雑学的な前知識を教えてくれながらやるので、めちゃくちゃおもろいよという話です
なるほど
その馬娘ちょっとやっててんけど、
はいはい、
集会が長かっただからちょっとやめちゃった。
ああ、まあ、あの昔からゲームテレビゲームやってる人に分かりやすく言うと、
うん、
あのパワープロの、サクセスモードなんですよ、
うんうんうん、
まあなんかそういうその、トレーニングを積んであの、うん、バッターが強打者になるためのトレーニングをしてみたいなのを繰り返してて1年間やって、出来上がったキャラクターを試合に持っていくみたいな遊び方なので育成期間とそれを使った本番みたいに分かれてる、
はいはいはい、
この育成が長い
そうなんだ。
デイリーの集会が結構時間かかってそれでやめちゃった記憶があって、ね、30分以上デイリーあるゲームちょっとできなくて
そう大変だと思うんですけど、
うん、
当時はそれが大変だったんですけど、
うん、
今なんとオートモードがついてます
。課金じゃなく
課金ではなく、確か去年か一昨年ぐらいに実装されたそうです。
お
ー、はい、ので、集会も楽になりました
最近オートモードね結構つく
そう、
なるほど、
みたいに遊びやすくなってるので昔ウマ娘やってた人はまた戻ってくるといいと思います、
うん、
いやちょっとアーチャー伝説が忙しく
ていつまでやってんねん
、6年超えてきた
はい、というわけで、はい、次はリヌルさんが、
はい、
なんか知らないゲームやってましたね。
はい、ギルドロワイヤル、ご存知ですか、イカさん。
知らん、
はい、
なんか殺し合
う、うん、そうですね、なんか殺し合いそうな名前ついてると思うんですけれども、
殺し合いですね。
ギルドロワイヤルとは、
とは
説明しよう。
はい、
タイムボカみた
い。プレイヤーが12人、運営2人でやってるなんか オンラインの陣取りゲームです。
ほう、
はい、でもこれはあの本当に身内でやってるんですよ。
うんうん、
おけいさんが運営、
はい、
もう一人運営がいてて、であとは12人友達が集まってる、
はい、
じゃあ実際あの市販されてるようなゲームではなくて、
ではなくて、私とあとラックムービーっていうサークルの今井さんっていうその、
うん
うん、もともとボードゲームとかを作ってはる人
の
2人でルール考えて、
うん、
ココホリアっていうそのオンラインツールで駒を作って、
うん、
盤面用意してメンバー集めて、うん、さあお前ら遊べっつって
出してフルオリジナル、
フルオリジナル、
フルオリジナルゲームですね。どんなことしてるかというと、なんかまず、まあ、2、3ヶ月前に2ヶ月前ぐらいに集められたのよ、はい、12人がね、
おオンライン上
でそのあの3人3人3人のグループにいくつか分かれさせられて、
うん、3人4チーム、
そうで、そこであの、まあ、チーム名とか決めて、
うん、
あの準備を待ってたのよ。そしたら徐々にこう出来上がってきたよみたいな感じで、おけいさんと今井さんが準備をして、
もう最初はもうよく分からんけどチーム分かれてぐらいしかなかった、
うん、
今からあなたたちには殺し合いをしてもらいます。
何するか分かんないけどとりあえず集められて、そしたらなんか毎夜毎夜、まあ、なんか1週間に1回とか2回ぐらい の、
うん、
あのペースで打ち合わせして決めていってんのよ、ゲームの内容を。
あ、とりあえずチーム作らしといて、
うん、
そう、
まだその時全然固まってなかった。
いや、まあ、こんなことしたいねで終わってた
で、とりあえずメンバーは集まったからやらざるを得と、
やれると、
うん、でなんかスプラトゥーンみたいなことをやろうと、
そう、
色塗りで陣取りっていう話で聞いてたんやけど、うん、いざこうルール上がってきたらですね、うん、なんかこうあのユニットが21体あって、
うん、
それをピックしたりとかバンしたりとかして編成するのよ、まあ、先行後攻があって、まああの盤面見ないとちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、四角で囲われたあれマスが何個ぐらいあるんだろうな、大体、
全部でまあ70マスぐらいですごいデコボコしてる、
ま
あ、マップがあります。
そ
でそこに各チーム4体、
うん、キャラクターをサイスみたいな感じで並べる、
各キャラクターを4体、それぞれ選んで、
はい、
でそのキャラクターごとに特殊能力がついています。
うんうんうん、
特殊能力があのスキルがついていて、
うん、
でそのスキルを使ったり、まあ、通常攻撃っていう、まあ、こそそんなに良くない行動と移動を駆使して、うんうん、自分たちで盤面を塗っていくんですね、自分の色に。
そうだから走ったらこう色を塗れるっていうキャラクターがいたりとか、なんかあの特殊なスキルであの攻撃したら殺せる、うん、殺しやすいみたいなキャラクターがいたりとかして、
ユニット同士の対決じゃなく、
うん、
もう領地取りを、
そう、陣取りゲーム、
あの、うん、全ユニットが走り回るっていう感
じ。そうね、
で、それをしかも、なんていうの、キャラクターを、21体用意して、
うん、
同じキャラクターを選択することはできません。
う
ん、でさらに 相手にこのキャラクター取っちゃダメ、うん、お互いに取っちゃダメよっていうバンっていう、う
んうん、
そのルールを付け足して、まあ、そのバンピックっていうのはオンラインゲームでそのテレ、普通のパソコンでやるようなゲームでよく使われてるんだけど、
あるかも、ね、
まあ、そういうので、お互いにキャラクターをこのキャラ使用禁止、このキャラは先にうちが取った、うん、ああ、うん、そのキャラと相性いいの相手に取られたみたいなのを駆使しながら、
うんうん、
チームを即席でその場で確定させた後、じゃあ戦闘開始です、
うん、
8分間、チーム内でどんな行動を取るかを決めて運営に提出してください。で8分経った、提出来ました、じゃあそのプロット式で今から全体が同時に動きますみたいな感じで処理していくゲーム、
シミュレーションゲームみたいな、
シミュレーションゲームです、うんうん、やること自体は、うん、
シミュ
ー、はい、
へえー、そう、すごい、よバランス取れた、
バランスは取ってますね、まあ、もちろんキャラクターに強弱はちょっとあえてつけてる、まあ、
それはね、
そう、あの、うん、バンとピックもある都合上あえてこのキャラは明らかにあの強い名をつけてたりとか、
うん、ドラフトやからね、
そう、うん、をしてます、
うん、そこでバランス取って、
そう
プレイヤーにバランス取ってもらう、
そんな感じの、ね、部分でね、
うん、いいじゃないですか、
はい、ゲームをやってます、
うん、
いつ発売ですか、
しません、
だから、まあ、私は売ったらいいなって言ってるんだけど、うん、まあ、オンラインで全然遊べるゲームやと思う、
あと、まあ、運営がいるっていう、そう、ゲームマスターがいるっていうところがね、
そう、あの、判定が必要やからさ、
うん、その辺をあの好き嫌いが結構分かれる部分やったりはするんだけど、うんうん、もう少しいろいろ付け足していくとね、
できるとは思うんやけど、まあ、別にそのために作ってないしなっていうのもあって、まあ、
いやもう少し他の人もやってみてほしいかもしれないですね、
あ、
うん、うん、確かに今回きりで終わんのかなみたいな、それ一応ね6試合やることが決まってて、
うん、
3人の中から2人が選出したされて、
そうだね、ま
あ、そう毎回毎回あの、あ、そうそう、 ABCD にグループが分かれてんねんけど、その A 対 B、C 対 D みたいな感じで、うん、毎夜毎夜あの対戦すんねやんか、
うん、
でそれがまあ1時間半ぐらい、
1試合1時間半やね、
うん、1時間半ぐらい戦うから、うん、まあ、それをあのもう6日分あの予定取ってて、
うん、
そう、でそれで対戦する
だから大人14人の夜中の3時間を確保して遊んでます
、うん、なんかあの3人のグループから2人選出されるから、うん、まあ、その負けるわけにいかへんなみたいな感じもあるし、
うん、
その結構さ、みんなあのチーム内でもう対戦する前にかなり戦略立てたりしてんのよ、このキャラクターにはこのキャラクターがあの当てたら強いよねとか、
だって
よく分からんけど20、
21ユニットも発表されてるわけよね、
うん、でちゃんと相性があったりとか、うん、逆に、コンボができるようなキャラクターがいたりとか、
すごいな、作ってます、充実した生き方してるな
そう、それが、まあ、3試合ぐらい終わったから残り楽しみだなって感じ、うん、残り3試
合、あ、いい感じで、
うん、2勝してるんで、
おお、すげえ、
このまま勝ち上がります、
リニョリスターズが
今のところね全勝のチームも全敗のチームもいないので、多分バランスいいんだと思います、
団子状態で
そう、知らんけど
なんか常に調整入ってるなって感じ、
調整は常にしてます、
いやけど それもね、それも醍醐味よね、
はい、
うんうん、あのね、リアルタイムでやってるから、
そうなん
だ、なるほど、はい、
頑張ります
はい
、はい、ですね、そんなあのお二人が充実したあの社会人の遊びをしている間に、
はい、
私はなんか最近すごい頑張って仕事をしてるんですが、
はい、
うんうんうん、
労働者の以下、
なんか家帰ったらもう疲れてそのままパタンと寝ちゃうみたいな、
ね、大変だよ、
すごい社会人だ
なってくるんで、
うん、
もうあのお風呂とかゆっくり入る場がないわけです、
ああ、なるほど、
入ったりするけど、
まあまあまあまあ、
けどもうなんかみたいな、
シャワー浴びてるみたいな
あのシャワーじゃーって浴びながらすっごい瞑想しちゃうっていうか、あーって声出しながら浴びるみたいな状態になるんですけど、
心が壊れそうやん
あのお風呂にゆっくり入るために、
はい、うんうんうん、
カプセルホテル泊まって、はい、そこにでっかい風呂があったりすると、はいはいはい、大浴場があるとゆっくりできるやん、もう風呂入ってすぐ、
大きいお風呂好きやもん、
そう、大きいお風呂好きなんで、それでこう職場のすぐ近くに3600円ぐらいですごい綺麗な、最近できたなって、インバウンド用かなみたいな感じのホテルあるんですけど、心斎橋ってで、
はい、
とんでもなく安いところが何個かあったり
する、そうなんだ、大丈夫なんかな、
それをお話しするんですけど、
はい、
あのアゴダっていうアプリがあって、
アゴダ、はいはいはいはい、
アゴダや、
アゴダで
バナナマンが CM してるんですね、
そうそうそう 検索すると、はい、1785円かなんか1800弱安で普通に泊まれる素泊まりできて大浴場もあるところを見つけたから、うん、めちゃくちゃ不安になれながら予約して、うんうんうんうん、で仕事帰りすぐそのまま金の浮世のまま行ったんですよ、
うんうんうん、
それやったらあの心斎橋って強めの風俗があるじゃないですか、
うん、そうなんだ
そうなんだ、
うん、あのアメリカ村の南ぐらいで
御
堂筋の西側ぐらいのところ難波からアメリカ村の
ラブホームいっぱい建ってるとこね
そうそうそう
はいはいはいはい、はい、
あそこのど真ん中ぐらいにそのサウナがあ,
なるほど
ありまして、
うん、
そこがまあバブルの時にできた昭和のカプセル
お
カプセルホテル、
はい、
まあ古い
なるほど
大丈夫かな
大丈夫ではない
行ってみたんですか
で行って、
はい、
ねお客さん多分ね 2,30 人ぐらいしかいなかっただからあのオフすぎるから安くなってたと思うんです、うん、
なるほどなるほど
でそこでもう入ったら薄暗い状態でもう、うん、その電気が弱ってるんですよでもうあの昭和な昔の、
はい、
そういうホテル、
はいはいはい、
で入ってもう海外の方のがカウンターでなんか、うん、やり取りして、うん、とりあえずカプセル入ってみたいなけどもうすでに多分ねインバウンドの方が結構泊まりに来て
るん
です
よね、うんうんうんうん、
だからもうその、大きいカバン置く用のラックとかがあんねんけど
あースーツケースとかもね
そこに思いっきりシャツとか干してんのよ
はあ住んでるね
そう住んで10パックとかしてあるんか
な、はいはいはい、
で、風呂もあのなんかボディシャワーっていうその周りに囲まれてジャーって周りから水が出るって多分昭和にできたような
人間洗濯機
うん
はい
そのフォントも昭和のボディシャワー
ボディシャワー
ほんで風呂もなんか古いしその床もぬるぬるしてるしサウナも昔っぽいしっていうめちゃくちゃ昭和なあのサウナであこれやったら確かに1800円ぐらいやな
はいはい、はい、
思いながら寝てんけどそのカプセルの前にもなんか飲み差しの2リットルの水が置いてあったりとか
猫よけちゃう、
うん、でそのアゴダのところに評価があってんけど、うんなんか徐々にゴミが増えていきますって書かれてて、うん、実際徐々にゴミゴミしてそのお客さんがもう片付けないから、
はいはい、
どんどん適当になっていくのよね、うんうん、
なるほど
だからなんかおまあ1800円やったらこれでもいいかみたいな感じであ
なるほど
またこうして僕もカプセルホテル探しの旅にまた出たいと思います
うん、うん、安いところから行くのやめたらいいんちゃう
高いとこはもう近くにでっかいアパホテルとかあ
る
のよ
ああなるほど、うんう
ん、そこやったら6000円7000円でめちゃくちゃいい やけど、
うん、
その泊まるっていうそのレジャーじゃないから
そうだよ ね,
そうね
なんか家の近くとかあの職場の近くとかで、うん、あのお風呂に入りたいがために
そうそうそうそうそう
スーパー銭湯でいい
んだよスーパー銭湯でいいんだよ
スーパー銭湯はちょっとゆっくりしにくいのよ、
う
ん、
そうかな、
うん、横になりにくいとかその
あ寝るところはないやあんまり
そう寝るとこが欲しくて
はいはいはいはい
それであのもうすでにあの満員電車に乗りたくないのよもうすでに難波あたりに降りたい今あの職場が難波やねんけど
あ家帰らずに
家帰らずにそのまま
カプセルホテルとかで寝て翌朝出勤してってことをしたいと
そっから10分20分で行けるところに存在すれば
イカさん日給のうちその分をカプセルホテルに当ててもいいんですか
いやふだってあのいいご飯を食べるのと一緒の感覚や
あそうなんだ、うん、結構元も子もないなって思ったんだけど
いやだからこそ安く抑える必要が出てくるんだ
あだから高いとこ泊まったら本当に本末転倒になるから、
まあ、それはそうよあの
日給が消えていくわけ
か本当にそこに働きに出るがために泊まってるんだね
確かに
2000円弱やったら
うん
ちょっといいラーメン食ったら2000円かかるじゃん
ああ、ね、それぐらいの感覚か
それやったらもう別にそんなに気にならない金額、う
ん、お風呂にお金かけたいんだね
あまあ広いお風呂には入りたいって、
でなるほど
風呂にお金をかけたいっていうのはそう正解、
うん、
だから今度ゆっくり温泉にでも浸かりにどっか遠くへ行って
あそれはそうたまに入る温泉
消えようと思います関西から存在消そうと思います
はい、はい、それじゃあ後半はゲームの紹介です。
はい、後半です。
はい、
はい
後半はゲームの紹介をいたします、うん、今回紹介するのは、エンゲームズさんから、昨年発売されました、うん、ゴーストリフトでございます、
うん、はい
はい、こちらの ゲームはですね、2人から6人、15分から30分8歳以上のゲームで、うん、2025年のエッセンシュピールで、うん、スカウトアクション、5位に入りました、うんうんうんうん、ゲームでございます。
今日買ってきたん？
今日買ってきました。
なんで？
収録があったんです
ごい、収録のためにゲーム買ってる。
いやね、えそれはね、はい、我々もボードゲームポッドキャスター
なんで、あまたあるそのボードゲームの中からこれを選んだんだろうなって
。ああ、ね、あのアートワークに興味が湧いたからですね。
はい、アートワーク、
アートワークはですね、ベップサイさんが、書いてはるんですけど、このそもそもこのゲーム自体がホラー風大富豪というふうにもう銘打たれてまして、あの画家のエドワード・ゴーリーの画風にちょっと寄せたような感じの、あとは、まあ、ナイトメアビフォークリスマスの、
あ、そうだね、
あの方とかあの辺 あのちょっとゴシックホラー的な感じなのかな、
うん、なんかあのイラストがすごい絵本っぽいし、うんうん、鉛筆で描いたような、
そう、そのアートワークが最初にバッと目に入って、うん、何やろこのゲームって調べたら、あ、大富豪系ねって、うん、で調べていってルールも面白そうだったんで買ってきた次第でございます。いや、それ
大事なんだな。
それも日本産？
日本産でございます、ね、うん、もうそもそものこのゲーム実はもともとは同人から始まったゲームでして、うんうん、2024年春に、はい、フラゲームズさん、うんうん、FR アットマークゲームズさんが作った同名のゴーストリフトというゲームを、うん、エンゲームズさんがディベロップして、うんうん、世に送り出したというゲームでございます、うん、はい、じゃあゲーム説明していきましょう、うん、まず、フレーバーの部分ですが、とある寂れたハイアパートには誰も乗っていないにもかかわらず勝手に動き出すゴーストリフトと呼ばれるリフトがあります。このように未練のあるゴーストたちが自分の蔵に帰りたくて動かしていると言われています。肝試してこのリフトに乗り込んだあなたたちはゴーストたちに閉じ込められてしまいました。ゴーストたちを目的の蔵で降ろして除霊しなければいけません、
はい、
というふうな、ストーリーですね。で、最初に手札が6枚全員に配られて、うん、これを最初になくした人が、まあ、上がりになる大富豪系のゲームです、うんうんうん、で、このゲームの特徴は勝ちを決めるゲームではなくって、はい、1人負けを決めるゲームとなってます、うんうんうん、どういうことかというと、まあ、手札は要は自分に取り付いてるお化けたちなんですよね、うんうんうん、なのでこの人たちを自分の行きたいフロア5階とか10階とかって書いてるからそこで下ろしてあげるっていうのがそのカードを出す行為とリンクしてるんですけど、うん、
なるほど、
出し切れなかった人っていうのはその手元にいるお化けに取り付かれたことになります、うんうん、なのでゲームに含まれてるお化けの可愛いコマがあるんでそれを手元に引き取る、はい、例えば1番の数字が書かれてあるカードを手元に残った場合は1って書かれてるお化け、うん、7の数字が書かれたら7のお化けっていう風にその、チップというか、コマですね、うん、を引き取って、はい、取りつかれた1番と7番に取りつかれましたって言ってまずラウンドが1回終わる、
うんうん、
で、あとどんどんラウンドを繰り返していくうちに、うん、じゃあ今度は3番と7番を引き取りますってなったとすると、1番と3番と7番が2回っていう風な状態になりますよね、
うんうん、
で2回目は、持ってたそのコマをひっくり返すと緑色のコマに変わります、うん、7番が緑に変わりました、
うん、
より強く呪いが強くなりましたと。
なるほど、泣いてるもんね緑の。
そうなんですよ、うん、強そう、うん、っていう風な感じでやっていく と、うん、最終的に誰か1人が、1個の数字、まあ、今の例で言うと7番を3回目負けた、
うんうん、
負けた時に 3回7を持ってたっていう状況、うんうん、はい、もしくは3種類のコマが、裏向き2回ずつ負けたっていう状態になったらその人が負けというふうな、ゲームでございます、
うんうんうん、
でこのゲームの特徴が、まあ、そこの負けの決め方っていうところが一つと、アップとダウンという、ルールにあります、
はい、
まあ、大富豪なんで基本的には最初に小さい数字出してでそれを上回る感じで数字を出してっていうのをぐるぐる回していて全員がパスしたら場が流れて、うん、っていうのを誰かがカードなくなるまで繰り返すみたいな流れは一緒なんですが、
はい、
カードの中に一部、アップとダウンって書かれたカードがあります。
そうですね、
なので、大富豪だったら革命が起きない限りは、うん、大きい方から小さい方へっていう流れが発生しないんですけど、
うん、
誰かがダウンっていう風に書かれてるカードを出したら、
はい、
その瞬間革命が起きた時のように、うん、 どんどん小さい、より小さい数を出してくださいルールに切り替わります。
うん、
でさらにその後誰かがまたすぐアップって書かれたカードを出すと、より大きい数字を出してくださいルールに切り替わります。
はい、まあね、エレベーターがこうあのダウンかアップかのボタンを押したみたいな感じで、う
ん、はい、頻繁にリフトが上に下に行ったり来たりすると、
うん、
なのでルールも、小さい方を出してください、大きい方を出してくださいが切り替わりながら、うん、やっていく。
うん、
でさらに数字のカードを出すときに、
うん、
出す枚数もちょっと特徴があります。はい、出す時の枚数は前の人が出してたカードの枚数と同じかプラス1で出してくださいというふうにルールになってます。
そうですね、
なので場に出したカードが数字が、何であってもとりあえず1枚で出てきましたよってなったら、アップの場合はそれより大きい数字のものを1枚または2枚で、この2枚っていうのはもちろん同じ数字同士じゃないとダメです。で前の人が2枚出したら3枚、あ、2枚か3枚、3枚出したら3枚か4枚っていう感じになってて、まああのどんどん手札をなくしていくのが目的なので、
うん、
まあ、いっぱい出した方がお得っていう風になりつつ、でも前の人が2枚出してたら、
うん、
手元に残った1枚のカードも出せなくなっちゃう、
うん、
みたいな、この辺のバランスを取りつつっていうことになってるので、あの数字の枚数がどんどん上がっていったら、もう全然手札で勝てへんやんけどいうふうなことが起こりえます。それをさらに解決するのが、公開札というルールです。
うん、
デッキというか山札の横にですね、
うん、
3種類というか 3個山が表向きに置いて置かれます。で自分の手番が終わった時、まあ、カード出した時でもいいしパスをした時でもいいです。自分の手番の終わり際にその3つの山のどれか1個を選んで取ることができます。でこの山っていうのは、カードをめくって、1枚ずつそこにポンポンポンと置いてって、で数字がかぶってたら、それを山もうまた重ねて置いといてっていうふうにするので、まあ、3種類の数字がその山として並んでる状態になります。のでこれを一山引き取ってもいいという形になるので、あの手札を強化できるんですよね。はい、であの手札にも全部 1種類1枚ずつ6枚しかないよという状況で、あでもこの数字取ってきたら2枚になって出しやすくなるぞとか、
そうだね、
いうことが起こりうるので、大富豪なのに進んでいや自分の手札を増やしに行く瞬間があるというふうな特徴があるゲームでございます。はい、というのが、このゲームの簡単なルールの説明でございます。
うん、
まあ、やってみんとね、分かんないところあると思うんですけど、うんうん、先ほど一緒に遊んでみたイカさん、
うん、
このゲームどうでしたか？
いや、これすごい俺は味したな。
味した。
めっちゃいい味した。その大富豪のルールで、
うん、
その1枚ずつ出していったりっていうのが、こうなんかなんてやろ、1人が圧倒的にクソみたいになる時が多々あって、特におけいさんと大富豪やるとね、そういうことが多々あるんですが、
すいませんね、
おけいさんが結構大富豪系プレイヤーなんで、
大富豪好きです。
大富豪好きなんでよくコテンパンされるんですけど、このゲームそのドローがあるから、
うんうん、
結構ちゃんと自分のやりたいことやれるし、
うんうん、
その複数枚出した時にその場がロックするって言い方したあれなんですけど、2枚とか3枚出すともう結構出せない状態になったりとか、
そうよね、
あとただただ大きいの出していくだけのゲームじゃないから、
うん、
自分がしっかり大きい数字押さえててもダウンってなると小さい方を持ってないとってなるから、
うん、
結構そのどっちの方で上がりを持つかっていうのがギャンブルになるから、
うんうんうん、
そういう点で読みがあるゲームだなと思いました。
はい、いいですね。皆さんはどうでしたか？
なんかおけいさんがそのアップダウンのカードが出たらその、うん、エレベーターの上下が変わるっていう話したと思うんですけど、
うん、
その9のアップっていうのもあって、
はいはい、
その9のカードにアップがついてるのよね。
そう、このゲームは、1から10の数字が6枚ずつあるゲームですね、
うん、はい、
で、1のカードはもう一番下なんで、うんうん、全部のカードがアップがついてる、
うん、
で10の数字は一番上なんで全部のカードに、うんうん、ダウンがついてる
な
んだけど、他のカードの構成としては379、うん、その5以外の奇数は一部アップ、
うん、そうなのよ、
部分的にアップがついてるやつがあって、
うん、
で2486以外の偶数は、
うん、
部分的にダウンがついてるというふうな構成になってます。
そう、だから9のアップとか出すとマジで10しか出せない、
そうなのよね、
状態なのに、あの9を2枚とか9を3枚とか出せるんで、
うん、
めちゃめちゃロックが発生するなって思った。
確かに、
うん、
あのパッと見では分からん、実は強い出し方があるよね。
うん、そうかも。だからやればやるほどどんどんこうなんか強いカードを集めれるなと思う。
うん
うん、
そう気づきがあるんだよね。
けど俺ちゃんと Q アップを10で返したけどね。
そうなの。
そう返せる、ワンチャン返せる、
だから奇数やから、うん、あのゼロじゃないんですよ可能性。
そうだね。そう
大富豪の時によくある、うん、これさえ返さなければ返されなければ勝てるぞっていう出し方をする瞬間もやっぱある。
そうだ、ね、返されたけど
返されましたけど、
エース3枚を2、3枚で返され
たそうそうそう
であるかーみたいな。
そうやね、同じ空気がね流れる、
うんうん、そうなんですよね、うん、
はい、そんな感じで、だから特殊な状況が発生する時用にカードを集めるゲームだなって後半は思いました、
うん、あ、なるほど、うん、はい、で私はですねやっぱりねアートワークが好きですね、うんうんうん、あのカード自体にそれぞれ、数字ごとに別の、うん、キャラクターというか、うん、お化けさんがいらっしゃいますが、
お化けさん
1の数字はねこれボーダーコリーかな、うん、かわいい犬だったりとか、うん、ね、何の数字だったかな、
ちょっと緑かかってる
数字の2ですね、うんうん、数字の2はねどこかで見たような双子の女の子が書いてます。
これ2だから2人いるんじゃない、
多分ね、その、
うん、そうし
てる、某映画に出てくるね、
う
ん、あの女の子だったりとかっていうふうな、モチーフがある程度あるんだろうなっていうのを感じるのが、さっき言ったエドワード・ゴーリー風 の、 あの絵柄で、
うん、
あ、ちなみにこのエドワード・ゴーリー風というのは、あの杉木さんが別府サイさんにオーダーするときに実際に言ったそうです。
あ、そうなんだ、
はい、っていうふうにあのエンゲームズのブログに載ってました、
う
ん、
はい、
けどサイさんこのパターンは初に近いに、
うん、
けどやれたって感じのことをなんか X で書いてたけど、
うん、結構ポップなあの絵柄とか可愛いタッチが多い印象だったんですけど、
うんうん、なんかね動物とか描くの上手だよねっていう印象でしたけど、そうそうそう、あのお化けのコマもね、
うん、
サイさんのデザインだと思うんですけど、お化けのコマが大量に入ってるんで、これ何個入ってんやろ、
これ各数字ごとに6個ずつ入ってます、
うん、
なんでかというとあの6人プレイまで対応してるからですね。
あ、そっかそっか、めっちゃお金かかってんなって思う。
だからカードと同じ枚数コマがあるんですよ。
そう、
うん、そうだわ、うん、すごい、
60枚カード60個コマです。
60個コマってだ、 このコマでなんか遊べそうやけどね。
確かにこれだけでもなんかゲーム作れませんかね。
だから四角いお化けコマじゃなくて、お化けの形にくり抜かれたコマなんよね、
う
ん、
そう、かわいい、
かわいい、
ここがいいところですね。
あとそのエレベーターリフトで、うん、その、うん、呪われるって話、うん、だからこれ数字が基本的にフロアというか、
うんうん、
何階っていうイメージ、
ね、9階、あ、10階まであるのかな。
そう
で、うん、自分の手札がこの階に行かなければならないっていう手札やから、
そうそうそうそう
5階に行ったらあの幽霊がいると、いやーみたいない
やでも今目の前におるから、自分の目の前にカード持ってるってことは、
そう、一緒そのカード持ってたら一緒に乗ってるってことよ、
ね、そう、どうぞあなたのフロアですよ。
で、なんだかの理由でその階に泊まったら降ろせれるんやろ、ね、
そうそうそう、そこが元実質やったんでしょ
う。これもさ、アートワーク、私これパッと見た時にフリーゼかなと思った、
うん、ああ
。ぐらいの緑色じゃない、
確かに、
うん、フリーゼ緑
が全編緑ですね、
うん、緑、黒、白で構成されてて、うん、だから色合いが少ないところがすごいキャッチーなのかなって思った、
うん、あ、確かにビビッドな感じね、
う
ん、
そう、
緑と黒の使い方、黒白の使い方ね、
そう、キャラクターがね描かれてるところに、うん、その緑色のアクセントが載ってたりとかもあるんでね、
ねえ、
う
ん、3のやつやとなんか痩せ型のヤンキーのモヒカンだけど、モヒカンだけ緑だ、
ほんまや
ピンポイント、ね、
そう、1の犬もね、なんかこれ手のとこだけ緑、なんか絶妙にね一部分だけ緑使ってる、
そう、うん、さっきの双子の女の子は腰紐が緑ですね、
うん、鉛筆タッチの、ね、いい、はい、緑がちょっとずつ入ってる、
全然さ、そう、回りそうだよね、人数幅があるから、
そう、3から6人で、うん、一応2人ルールもあるので、
うんうん、
まあ、2から6人、
はい、
っていう風な感じですね、
うん、
でさらにこのゲームね、
うん、
あの素晴らしいなと思うところは、うん、さっき言った通り2024年の同人ゲームが元になってるんですけど、
うん、
あのルールブックの中に、
うん、
ベーシックルールとして、
うん、
その時のルールが載ってます。
ほうほうほう、はい、なるほど、ちゃんとデベロップしてるけど元ルールも載ってる、
なので、うん、エンゲームで出すにあたって追加したルールなんかは、
うん、
基本ルールとして載っていて、
うん、
でそれとは別にベーシックルールとして当時の、
うん、
あのもっとシンプルだった
リスペクトが
時のそうな形が載っていて、その原作ゲームにリスペクトがあります。
2024年ってすごいゴーアウト流行ったよね。
流行ってたと思うね、
うん、
そう、いっぱい出てたね、
そう、その時期にこれを見つけ出して、
あの
引っ張ってきたエンゲームすごい、
そう、そしてそれがエッセンで5位、あのスカウトアクション5位までいけたっていうのが、
うん、夢ある、
うん、
確かにもう目利きがね効いてます、
うん、
でそのベーシックルールとかだと公開札っていうその取ってくるルールがない、手札を強化するっていう要素がない、
うんうん、
代わりに、まあ、手札の枚数が8枚と多かったりとかで、まあ、うんうん、複数枚出しっていうのができやすくなってるとかっていうので、はいはいはい、ちょっとまたバランスが違っているので、はいはいはい、あとこっちも遊んでみると面白いかもしれません、
うん、なるほど、
はい、
そうテーマとシステムがちゃんとがっちり合ってる感じがして、
そう手札が残ってたら呪われるからね、
そう
お化けと一緒にいるんだなってなる、
そこがそのインストの時とか、
うん、
すごいあのゲーム慣れしてない人でもスッて入ってこれるような、
いや本当だよね、うん、ゲームってテーマだなって思 う,
う確かに、
あと大富豪もそんなに変態でもないんですよ、
そうね、
うんうん、
まあ、頻発する革命となんとか乗り越そうとするプレイヤーたちみたいな感じ、
うん、
まあ、基本的なところだけで済ましてる感じはあるんで、うんうん、それでここまでルールちゃんと目新しくしてて、
そう、
それでいてっていうのなんかすごいバランス取れてるわって感覚が、
遊びやすい、
うん、
というわけでね、あのこのゲームまだまだあの世の中にたくさん売ってますので、
う
ん、気になった方はぜひ買ってみてください、
ぜひぜひ、
はい、ゴーストリフトでございました、
はい、
はい、
ボドタのコーナーでございます、
はい、
ハッシュタグイカラジでつぶやいてるものかっていうメールコーナーでございます、う
ん、はい、
1つ目、
じゃあ1つ目金さん、イカラジ、あ、これがコラボドのって言ってますが、うん、何の話ですかって聞いたら言えないやつですって言ってたんで、
どういうこと、
何の話か分かんないです、
怖い、コラボドで俺ら何言われたんやろ、
あ、じゃあコラボドに聞こうかな、
確かにね、
お、俺がなんか言うたんかな、
うん、怖いな、
まあね、あの一応 準レギューやから
、ね、さんがね、
後ろ向きおじさんとしてね、
月に1回ぐらいなんか収録入ってるから
確かに、
はい、俺も偉くなったもん、
じゃ続きまして、スケロクさん、
はい、
ハイダラーとのことです、
ハイダラー、
これはですね、あの私が前回ご紹介した、
うん、
ゾーンベンダーズというゲームの紹介をしたんですけど、
うん、
これの2にあたるアヌビスっていうところに出てくるサブヒロインみたいなやつが、うん、昆虫ショーというふうな感じのニュアンスで言う言葉です
遠いね
なのでスケロクさんがゾーブエンダーズアンディビスがめっちゃ好きなことは伝わってきました
すごいな
でスケロクさんが関西今来てて、
あ、そうなん
や、で昨日ちょっとお会いしたんです、
そうなんやそれ初耳だけど
昨日お会いして、うん、それでなんかちょっとあの昨日木曜ゲーム会があ ったそうなんですけど、その後ホテルに帰っていくんですけど、
うん、
ホテルが関西ホテルっていう、
うん、
幽霊が出るで有名なところの、
ゴーストリフトじゃん、
あのそう3階の角部屋があかんらしいけど、うん、僕3階の角部屋なんで、
あかん
あかんあかんってなって3カ所あるから僕のところは大丈夫やと思うんです
よ、そうね、角部屋は角は3カ所4カ所あるから、
確かにね、
そう大丈夫やと思うんですよって、うん、そっかってなって、
当たり引いてなかったらいいですね、
聞きたいですね、どうなったのか、
たまたま今日ゴーストリフトやったからいろいろいろいろってなって
ちょっとまたじゃあスケロクさん、あのその時に
確かに、
当たり引いてたら教えてください、
見た見たって言ってください、はい、
はい、では続きまして、
はい、冷ややくさんですね、
はい、
はい、イカラジさんで紹介していた GP のボードゲームヒットスターが大変面白かったので書きました、いいゲームを教えていただき感謝ということで、
はい、これ新聞か雑誌かのワンコーナーに、
うん、
ヒットスターのご紹介の記事を書かれたと、まあ、もちろんあのイカラジのことが書いてあるわけではないんですが、まあ、イカラジを聞いて面白かったのでということで、
そうヒットスターはいいゲームですから、
ね、はい、取り上げていただいたということでありがとうございます、
なんかちょっとぐらいいかって書いてく
れて、いやいい、
どっか立て読みしたらいいとか
いいとかになってくれたらいい、
たまたますぎるやろ
お
ー、はい、マジであのボードゲームしてる人たち、あの職業謎すぎる説がここでまた増えてきました
で、まあ、こすごいですよね、そのカードゲームでも、
うん、
その新聞にねこうやって、
ね、
確かに
載ったり
取り上げられますね、
うん、
最近こうメディアにもね、あの、うん、カタンが、
うん、あ出てた、
あのギルドさんで夕方の番組で、
うん、
関西のね、
関西ローカルの番組で
天かな、
はい、
うん、それでこうあのカタンを持ってるけど、うん、カタンを教えられないって感じで相談を受けて、うん、あのカタンを教えるっていう、
なるほどなるほど、
大阪さんが バチバチに本名で出てました、
ね、大阪さんは大阪さんに、
はい、
で僕前もってその話聞いてたんで、
はい、
あ、いや放送されてしまってたんやって
確かに。
それでカタンっていう名前もちょっとねこう、うん、結構長長尺で
そうだよね、
あの紹介されてたらしいんで、
確かに、
うん、これでなんかあのカタン日本選手権とかね、うん、いろいろ近くなってきてるんで、うん、そうですね、あのゴールデンウィークにも、はい、関西の何あのカタンをっていうのも あのありますから、
はい、
ありますから、はい、あのせっかくなんで来てください。
はい、はい、じゃあここから流れるように告知に参ります。
はい、じゃあ告知です。ボードゲーム大規模試遊会フォアシピール2026春ということで、
はい、
立て続けに大阪、名古屋、東京とあるんですけれども、
はい、
大阪は5月2日土曜日ゴールデンウィークに、
うん、
はい、やります。11時から16時までやるんですけれども、今年違うところはですね、16時から16時半までじゃんけん大会をやります。
じゃんけん大会
聞いてる聞いてない
。イカさんスタッフなんですけど、まだ説明してない
このチラシすり上がってんのに聞いてないとかあるの？
聞いてない聞いてない。どれがもっと積極的であれば
とりあえずね、あの最後まで残ってほしいんですよ、お客さんにね。
あー、なるほど。
だからその16時終わってからそのあのサークルさんとかから集めたボードゲームを、うん、じゃんけん大会で買った人にあげるっていうイベントをやろうと思って。
あ、なるほど、
なのでじゃんけんに勝ちさえすればなんとボードゲームとかその辺のなんか小物的な
こと
がもらえるという、
はいはいはい、一般入場してる人が全員参加できる。
一般入場してる人も、まあ、あの出店者もスタッフも、
うんうんうん、スタッフも、はい、
参加して大丈夫です。
じゃんけん誰とじゃんけんするんですか？
はい、私
前に立ってるりのりさんに勝ってる人でどんどん数が減っていくタイプね。はいはいはい、はい、
芸人の営業みたいなことや
る。そうやね、そうやね、なんかすごい私もあの前に立ちたいんで。
いや、よかった、じゃんけん大会って言われて、じゃあ田舎の人とペアになってじゃんけんしてくださいだったら終わると思って。
俺引きこもりやから隣の人とそんなことできない
よ。はい、ということで5月2日、はい、天王寺区民センターのホールでやります。チケットも販売中でして、小学生以下は無料なんですけれども、
はい
はい、大人は今のところね早割をやってて、4月10日までは600円で買えます、
うん、なるほど、はい、それを過ぎてしまうと
800円になるので、はい、なるべくね、まあ、行く予定があるという方は早めにあのチケットをお買い求めいただけたらと思います。はい、一日遊べるイベントです。
まだ来たことない人もすごい熱気があるイベントなので、うんうん、その熱気を感じに来てほしいなと思ってます。
そうですね、はい、あ、そうだ、いつもなんかいろんなあの店舗さんとかにチラシを置かせてもらってるんですけれども、うん、あのもしあの置けますよっていう店舗さんとかあの配れますっていう人がいたらまた教えてください。
はい、
はい、チラシすりやがったのでよろしくお願いします。
はい、
ということで、はい、このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとりのりと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
はい、
今回の相手は
イカと
りのりと
OK でした。
いかがー